ミュージックスター、
ザ・ミュージシャン登場です。今日は賑やかになりそうです、熊本のビートルズ県庁サムタイムの皆さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
ご紹介をさせていただきます。ポール・マッカートニー役の宗村史郎さん、
はい、おはようございます。
おはようございます。それからジョージ・ハリソンの尾崎克美さん、は
い、よろしくお願いします。
ジョン・レノンの佐田博さん、
よろしくお願いします。
本来もう一人松川真嗣さんがいらっしゃるんですが、はい、今日はどうしても用で来られないということで、はい、お三方に代表して、何せ熊本のビートルズですからありがとうございます。まあ、それにしてもそのバンド名に県庁というのがついてますので、もうこれはそれだけで県庁の職員の方々だということが分かるんですが、はい、どうでしょうか、その普段の仕事と皆さんが集まった時というのはもう雰囲気が変わってしまいますか。
そうですね、やはりあのビートルズになりきっている時間帯は、もう仕事のことはあの一応区切りをつけてやってるつもりなんですけども、何しろ仕事も頭からなかなか離れませんので区切りのつけ方が難しいんですけど、
なるほど、という宗村さんですけれども、尾崎さんいかがですか。
まあ、仕事の話は一切しませんけどね。
そうですね。もうジョージ・ハリソンそのままですよね。
そうですね。
佐田さんはと。
そうですね。もう完全に忘れて別の世界でやったので、ね。
ちなみにじゃあ、 あのビートルズということで集まった時には呼び方もジョージとか
演奏中もそうやって呼び合ってるんじゃないですか。
それはありません。何々さんで呼んでるんですが、ただあの。ステージ上ではですね、なるべくショーアップをするためにジョージとかジョンとかリンゴとか呼んでますね。
そうですね、はい、しかしそのビートルズのファンになって、しかも、まあ演奏して、まあこれ言っちゃ失礼ですけどコピーバンドという形で演奏し続けているんですが、そもそもそれぞれがあの集まる前というのは違うジャンルの音楽をさらしたんですか。
それぞれ違うんですが、私とか今でもあのもう一つ自分のオリジナル曲をやるバンドというのを別に、サラマンダというバンド別に持ってるんですけども、その中でやってるジャンルずっとこう学生の頃がやってまして、でもビートルズはこうその私のバンド生活のルーツみたいなもんですので、ずっとやりたいなとは思ってました。
今あのリスナーの方、もう宗村さんの声は覚えていただいたと思うんですが、ベースを担当ですが、はい、尾崎さんはどうですか。
私は学生の頃はですね、ローリングストーンズとか
モロク系を、
はい、やってたんです
が、今日もそういう雰囲気じゃないですか。いやい
や、これはまあハンブルク時代のビートルズって感じでなんですけど、あの本当はビートルズが一番やりたかったんですけど、なかなかメンバーが揃わなくて、はい、今やっとできてよかったなと思ってます。
今もリードギターということですよね。
間違いますけどね、よく
リズムギターのジョン・レノン役、佐田さんはどうですか。は
い、私もですね、もう高校の頃からフォークソング、ニューミュージック、フュージョン、ロック、今ジャズをやってます、別にですね。
あ、なるほど。
それと、まあ、別にして、ビートルズは別格ということで、この4人で、
でもあのビートルズをするバンドとしてのその県庁サムタイムということでいろいろ有名になってきちゃってるんじゃないですか。
そうですね。
それぞれのビートルズに対する思いをちょっと聞きたいんですけどもね。
そうですね、あのこれ本当それぞれ違うと思うんですけども、はい、私はベースを持つきっかけとなったのがとにかくポール・マッカートニーのベースを持ってる姿が好きで、それから入り始めたんですが、とにかく今やってもですね、ビートルズの難しさというか面白さというのはやはり演奏も難しいんですけども、とにかく歌がですね、皆さんに多分やってみたら分かると思うんですが、お好きな方は本当にあのお分かりになると思うんですけど、とにかく歌が難しいんです。でコーラスも難しい、リードボーカルも難しい、演奏しながらやると、そういうその音楽的な幅というか深みというか、私はその辺に魅力を感じてますね。はい、
尾崎さんいかがです。
私の場合はもう趣味がビートルズという感じなんで、あのレコード聴くとか、あのビデオを見るのはもちろん、あと本を読んだりと、まあ、私ファンクラブにも入ってるんですけども、
あ、
まあ、BCC というあの、オフィシャルの、
はい、
でもう毎月あのいろいろ情報誌とか送られてきたりとか、もうとにかくそういう、なんていうか、ビートルズについて考えることが好きだということですね。 演奏もその一環と感じですかね。
ジョンなんて呼んでいいんでしょうかね、佐藤さん。
ありがとうございます、嬉しいです
。そうですね、やっぱりあのバンドの原点というか、演奏しながら歌うという4人で合わせてコーラスが入って、その楽しやっぱ楽しいですね、やってて、で見てても雰囲気が楽しそうに見えますし、それを自分たちやるっていうのはもう そのものがもう楽しむというか、でも難しいことをあんまり考えずに、ただやって楽しむんだという感じで、
私なんか確かにあのビートルズそのリアルタイムで育ってきたものですけれども、まあ、それほど詳しくありませんし、藤原さんはね若いから、まあ有名なビートルズか分かりますけども、はい、確かあのビートルズは1962年から8年間ですよ ね8年間で、まあ日本にもそのちょうど中間地点で1966年ですか、武道館での公演となりましたけれども、はい、その頃でも皆さんまだ小学校ぐらいじゃないですか。
小学校 1,2、ね、年生でしょうかね、はい、
でも
あのやはりその頃はよく覚えてません。
そうでしょうね、はい、なんか騒ぎがあったというぐらいでしょうね。そうです、そうです、はい、
やはりもう解散するくらいの時からだと思います、はい、
それもやっぱりきっかけがあったんですか、まあ、あれだけ流れてくれば、
ね、あのはい、例えば今お若い方といいますか、あの学生ぐらいの方でもあの例えばレッド・イット・ビートがヘイ・ジュードとか、あのビートルズっていうことを意識しなくてもいいメロディーだなと思っていらっしゃると思うんですよ。私はそういう入り方でしたね、レッド・イット・ビーのメロディーが好きで、これは何というバンドがやってるんだろうっていうような感じでそこからですね、はい、
その一番詳しいという尾崎さん、ビートルズ大体何曲ぐらい出したんですか。
公式が213曲だったですかね。あ、ちょっとさ
すがですね、
細かいところまでしか、はい、
なるほどね、まあ、確かにあのアップルレコードという自分たちの、僕なんかあのレコードあんま音良くないななんて思って聞いてたんですけど、そんなことは感じなかったですね、みんなあのファンの方っていうのは。
そういうことは感じないですね、そうです、楽曲自体がいいからですね、
ところで、今日はその松川さんがいらっしゃいませんけども、4人でそのこういったバンドを作られたのは2年前ですか。
そうですね、2、3年前ぐらいになります。
4年目、
もう4年になるんですか。
4年目ですかね。
そうですね、
そのビートルズのコピーバンドとしての県庁サムタイムというのはどういうことで集まったんですか。
はい、
県庁には相当多くのやっぱり音楽される方いらっしゃいますよね。
は
い、
おります。で、まあ、我々もその一人という感じだったんですが、それぞれ活動してるとか、でとにかくビートルズを皆さん県職員のみんなに聞かせたいという1年がありまして、その頃この県庁サムってなかったんですが、県庁にあのアフターファイブコンサートという、
はい、ありますね、
イチョウ並木あたりでやってですね、はい、ここでなんとか それを実現したいという思いがみんなにありまして、はい、バンドを作って演奏しようよと、それがきっかけです。それが大体 3,4 年前になるんですが、は
い、かっこいいところ見せようという。
そうです、もう全くその通りですね。
県庁の職員の方っておよそ何人ぐらいいらっしゃるんですかね。
あの建物には2000人ぐらい。
そうですか。あ、じゃあその半分はとにかく抑えてしまうそうですか。やはりその楽しい雰囲気っていうのはね伝わると思うんですけれども、この辺で1曲聞きたいんですが、はいはい、最近 CD を出されました。その話は後ほどということで、はい、まず1曲聞かせてください。皆さんの、はい、演奏曲ですが、
はい、それでは抱きしめたいというビートルズの初期の名曲をお聴きください。
県庁サムタイムの演奏を、you let me hold your hand. 締めたい。なかなかですね、
いい曲ですね。
今ですね、音楽がかかってる間、はい、ジョン・レノンの佐田さんも思わず口ずさんでらっしゃるんだよね。
そうでしょうね、やはりそうなりますでしょうね。
抱きしめたいは、はい、有名な曲ですので、よく最後の曲に演奏することが多いんですけど、
ね、なるほど、はい、いろんなイベントに出た時に最後の曲、
そうですそうです、
どうですか、その反響反応といいますか、お客さんの。
そうですね、やっぱりお好きな方多いようで、アンコールがよく来ますし、この曲をやってほしいというのが事前に連絡が来たりしてですね、じゃあそれぜひやりましょうというふうに、結構やっぱりビートルズはみんなから喜ばれてるんだなという感じが実感します。
まあ、お仕事の話は別に聞くあれはないんですが、平日以外土日祝日ってのほとんどこれで潰れてるんじゃないかなっていう気にするんですけど、
そうでもないですね。
最近ですね、
最近この先月はですね、たまたま4本ぐらい
イベントに、
出ましたので、
でも集まって練習したりということは、
そうですね、普段あんまりそういう呼ばれ方がしない時はですね、はい、その前に、それでも月に1回ぐらいですね、練習は、
はい、
何しろサムタイムというくらい
そうですそのままなんですね。
そのままです、はいはい、
そうですか。ところで今もうご自身の皆さんのその CD からということだったんですが、
はい、
これはいわゆる録音したりするの相当時間かかったんじゃないですか。何曲ぐらい入ってるんですか、この1枚の CD に。
これは16曲ですね。
16曲、
はい、やはりどういう感じのバンドなのと聞かれることが多いですので、やはりバンド紹介用に一つ作っとけなきゃいけない、
はい、
名刺代わりにですね、それで、まあ、有名な曲から16曲選びまして、
はい、
だいたい1ヶ月ぐらいをかけて。
かかりますでしょ、早いですね、1ヶ月でそれだけ入れ
る、ね、そうですね、はい、撮る日にちは 1日2日で撮るんですが、
はい、
ミキシングにやっぱり時間かかりますので、だいたい1ヶ月ぐらいかかりました、
ね、これはそれぞれが分担してされたんですか、それともスタジオとか借りてまずやって、は
い、練習スタジオがありますので、そこで音だけ撮って、その後その音をミキシングしてまたボーカルを重ねて、それから自宅に持って行って、パソコンでちまちまと作り上げたという感じです、
はいはい、そして完成したのを最初にどなたに聞かせたんですか。
家族ですね、やっぱり
そうですか、
ね、反応どうでした。
そうそう、その反応は、ね、
やはりみんなそうだと思うんですけど、メンバーは、はい、家族にはですね、最初の下手くその頃からずっと聞かせてますので、だいぶ上手になったんじゃないって
。いや、そのくらいですよ。
そのくらいですね、はい、反応は。
で、ジャケットの方も手作り、
はい、はい、これそれぞれがね、ジャケットはどなたが、は
い、芸術家のジョン・レノンが、
ジョンが今日は決まってますね、またどういうような構想でそのジャケットの、まあ、アルバム一番重要なところですからね。
そうですね、いろいろ考えたんですけど、大体まあ、ジャケット用と別に英国の方が趣味っていうか好きなもんですから、まあ、環境っていうんですか、自然の中になんかこう溶け込んだっていうか、ハマってるような。
で、皆さんのその衣装っていいますか、服装が本当にビートルズに決まってたんですよね
黒い衣装でね、皆さん、はい、
今日はいらっしゃっておりませんけども、リンゴスター役の松川慎二さんというのはどういう方なんですか。
リンゴそっくりで
後ろ今日はじゃあ青森の方に出張に行ってすいません思わず、
まあ、いつも後ろの方で、物静かに、太鼓叩いてますね、
は
い、
静かですね。
でも演奏の時っていうのは本当にそういう性格っていうのはなんか出るもんですか。
そうですね、おそらくみんなですね、それぞれの持ち役になりきってると思うんですよ、
うん、
ですので、まあ、私ポール・マッカートニー役としましては、はい、だいたいビートルズはステージではポールが喋ること多いんですよね、
はい、
まあ、喋るのが好きなのかもしれませんけど、私がだいたい喋りまして、あとは割と淡々という感じでありますですね、
うん、そういえばビートルズ本家は解散して今年が30年に来たんですね。またちょっと不幸な事件があって、ジョン・レノンはね、亡くなってからも20年ということですけども、その辺はそのジョン・レノン役の佐田さんとしては難しいじゃないですか。
そうですね、
その思いをずっと続けていかないとですね
そうですね、特にやっぱり僕もメンバーの中でもジョンはやっぱり特に好きな、ミュ ミュージシャンだった。
先ほど皆さんのお話の前にかけましたビートルズの曲は、今年出しましたザ・ビートルズ1ですか、ああいうその記念の CD が出ましたんで、そこからまあデビュー曲を振って皆さんのお話というようなつもりだったんですけども、ところでその制作した CD 非売品とはいえ著作権の問題というのはいろいろあったそうですね。
そうですね、やはりあのコピー曲ですので、はい、あの人前でイベントで演奏する分には構わないというふうに聞いてるんですが、やはり CD として自分たちで聞く分にはいいんですが、それを配布するという行為になりますと、ここであの著作権が絡んできますので、
それからこういう、
そうですね、
電波に乗せるという、
そうですね、
もうそれはクリアしてるんですよね。
あの手続きを取りまして、はい、その辺はあのきちっとするようにして、
だから今あの誰でも CD とか、まあ、1枚から作れるとかって言って、うん、もうやりますよね、それを迂闊にその放送するわけにもいかないですね。
そうですね、
この CD は時々かけさせていただきました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、せっかくその衣装も揃えて写真も撮ってアルバムを作って、そういう苦労ですけれども、はい、まあ、1ヶ月で録音したとはいえ、それを配布したりするにも相当かかったと思うんですが、全体的なその町内の評判というのはどうだったんですか。
県庁の町内ですか、
はい、そうです。
そうですね、案外みんな知らないと思いますね。ですがね、このイベントに呼ばれる、このイベントはですね、県のイベントがやっぱり多いんですね、はい、自分たちの知り合い
で多いですね。ここに票をいただきましたけれども、
やはり職場から間接的にそういうことを知って、ちょっとやってくれないかと頼まれて、呼ばれることが多いですので、
あの 2,3 年前ですと年に 2,3 回がだんだん多くなって、今年はもう
そうですね、
こんなに出てるのかなと思いますね。
せっかくですので、極力お断りをせずに、たくさん出るように、はい、頑張ってます。
これは本当にあの県民の皆さんとの触れ合いに、はい、結構いい面を出してます ね、
はい、
プラスに、
はい、
その仕事
だって、すいません、名前にですね、県庁というのを頭に入れてるんですよね。分かりやすいっていうか、
なるほどね、はい、そうなんですか。これ見てね、やはりお仕事の話で多少聞かないとまずいかなというふうになりますけどね。でも素晴らしいね。
はい、もうあの聞いてて皆さんのこう楽しそうな演奏風景がこう思い浮かんできてですね、あ、もう実際にあのライブで聞きたいなと、ぜひそう思いました。
今日楽器持ってくればよかったです
。次回よろしくお願い。じゃあこの辺でもう一曲聴かせていただきたいんですが、
はい、それではこれは中期ぐらいの曲になりますが、ハーモニーがとっても綺麗な「ひとりぼっちのあいつ」をお送りします。
He's a real nowhere man sitting in his nowhere land taking all his nowhere friends for nobody doesn't have a point of view knows not where he's going to he's a real big fright youWhere my dreams listen to the night
県庁サムタイムの失礼しました、県庁サムタイムの演奏、私さっき実際にライブで見たいとお話ししたんですけど、イベントを中心に活動していらっしゃるんですかね。
はい、そうです。何しろコピー曲ですので、はい、イベントのアトラクション用っていう形で呼ばれることが多いです。う
ん、熊本のビートルズ県庁サムタイム、この後何かどこかのイベントに出演されるとかそういった予定は決まってらっしゃるんですか。
藤原さん急いでいくんじゃない。
そうですね、はい、
9日の日にですね、障害者福祉センターの方で障害者の日の集いっていうのでちょっと呼ばれてまして、
9日ってます土曜日
ですね。土曜日ですね、はい、長峰のセンター、障害者福祉センターの方で、お昼頃をやる予定です。
まあ、その時は 5,6 曲は演奏する。
そうですね、はい、7,8 曲ぐらいでやりたいな
と。何しろ楽器とかあれ皆さん持っていくの大変だと思いますけどね。そして、その熊本のビートルズとしては今後どういう方向に、音楽の方は、はい、
そうですね、はい、もっともっとレパートリーを増やしまして曲の精度も高めまして、はい、まあ修行まだまだ、極めるには程遠いですので、どんどん修行していろんなところで喜ばれるようにですねなっていきたいと思います。
でも今レパートリーをかなり持っていると聞いてますが、
30何曲、
大体40曲ぐらいですね。
それは先ほどの全曲の数を言われましたけど、
まだまだですね。
全部いきたいと思います。
2,3 年計画。そうですか。まあこれからも音楽の方でもご活躍ください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は宗村史郎さん、尾崎克美さん、佐田博さんの県庁サムタイムの皆さんでした。松川さんは今日はねいらっしゃいませんでした。残念でしたけれども、よろしくお伝えください。今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。